おはようございます。4月26日の礼拝メッセージを皆様にお届けできることを嬉しく思います。先日あるテレビの番組を見ていましたら、ある作家の言葉が語られました。その言葉が私の心の中に強く残っています。その言葉というのは、人は希望をなくすと老い、希望を持つと若返る。人は希望をなくすと老い、希望を持つと若返る。なるほどなと思って心に留めました。私たちには希望が必要です。コロナウイルス感染のために緊急事態宣言が出されて2週間以上が経ちました。いろいろな意味でそれぞれの方々が不自由な生活を強いられていると思います。子どもたちも学校がなかなか始まらず、家で時間を過ごすことがほとんどですので、きっともう外に出てみんなと遊びたい気持ちで、あるいは学校に行って勉強したい気持ちでいっぱいだと思います。また大人の皆さんも会社に行くことができなかったり、商売をすることができなかったり、さまざまな問題を抱えていらっしゃると思います。このような中で職を失っていっている方々も多くあります。本当にこのコロナウイルス感染の問題で今日本中が揺さぶられています。私たちの生活もこれから逃れることができない状況にあります。今私たちに必要なのは希望です。出口がまだしっかりと見えていませんけれども、しかし必ずこの出口が見えてくる時が来ます。戸が開く時が来ます。道が開かれる時が来ます。私たちはこの聖書によってその希望を与えられています。今日のメッセージのタイトルは、希望を与えてくださる忍耐と励ましの神。希望を与えてくださる忍耐と励ましの神であります。ローマ人への手紙の15章4節と5節をお開きください。ここをお読みいたします。かつて書かれたものはすべて、私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって、私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神が、あなた方にキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。一言お祈りをいたします。愛する天皇お父様、今私たちはコロナウイルス感染の脅威の中にあり、生活の不自由を強いられております。多くの人たちが仕事をすることができずに、お店を閉じたり、レストランを閉じたり、また仕事にも行くことが控えなければならない状況の中にあります。学校も休校したままであります。このような中、どうぞあなたが聖書のお言葉を通して、私たち一人一人に語ってください。教えてください。あなたの命の言葉が必要です。あなたから来る希望が必要です。あなたの励ましと力が必要です。どうぞこの朝のメッセージを通して、お一人お一人の上に、お一人お一人のご家庭に、あなたの特別な祝福を注いでください。希望を与え、力を与え、励ましを与えてくださるように、お願いいたします。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。誰の人生においても希望が必要です。励ましが必要であります。励まし、希望は人に生きる力を与えます。1970年代のことでありますけれども、1972年から74年だったと思いますが、アメリカにおいて政治的な大きなスキャンダルが起こりました。ウォーターゲート事件と言われるものです。当時、リチャード・ニクソン氏が 共和党の大統領でありましたけれども、彼は次の選挙で勝ちたくて、また非常に疑り深い人になっていましたので、彼は人を使って敵である、政敵である民主党のあのワシントン DC にあるウォーターゲートビルに人を忍び込ませ、盗聴器を仕掛けるように仕向けました。そのことが明るみに出て、アメリカ中が大きな政治的スキャンダルで、本当に毎日毎日そのニュースでいっぱいであったわけですが、ニクソン大統領の関与が明らかになり、彼は辞任に追い込まれました。アメリカの大統領という大きな名誉を失い、地位を失い、彼は失意のどん底に陥りました。そして彼は生きる力を失いました。病院に入院し、もう自分の回復をも望まなくなっていました。彼が生きる力を失っていることを聞いた世界的な伝道者であるビリー・グラハム博士の奥様ルースさんが、私が彼を励ましてあげましょう、そしてアメリカの人たちはすることがスケールが大きいです、彼女は小型飛行機を頼んで、そして垂れ幕を垂らしたんです。 God loves you, so do we。 神様はあなたを愛しておられます、私たちもそうです、そういうメッセージを送りました。そのことを聞いていた看護婦さんがニクソン大統領のその個室にやってきまして、今カーテンを開けますねと言って外を見るように仕向けました。すると小型飛行機から God loves you, so do we というその垂れ幕が見えたのです。この時にニクソン氏は心の中に大きな励ましを受けて、生きる力がやってきたと言います。その日から彼は自分が愛され祈られていることを知ったがゆえに、彼の心に生きたい、生きるんだ、治るんだ、そういう願いが起こってきたそうであります。どんな人であっても生きる上で愛、希望、励まし、力が必要であります。有名な発明王でありましたトーマス・エジソンは、小学校で非常に出来の悪い生徒でありました。いつも先生に質問ばっかりしていて、先生から煙たがられていました。質問することは立派なんですけれども、あれをやらせてもこれをやらせてもうまくいかずに、とうとう先生がお母さんに言いました。申し訳ありませんが、あなたのお子さんは可能性がありません、見込みがありません、学校で教えても何一つ身につきません。しかしエジソンのお母さんは立派でありました。いいえ先生、うちの子は大丈夫です、うちの子はできます、うちの子は必ずみんなと同じように、またそれ以上にできるようになります。そう言って彼女はトミー君に、トーマス・エジソンですからトミーとこの子は呼ばれていましたが、このトミー君に希望を置いて、そして彼を励まし、あなたはきっとこれできるようになるよ、これもあなたにはできるよ、そう言って励ましたそうであります。そして後に彼は世界の発明王として知られるようになったわけです。世の中には3種類の人々があると、ディズニーランドを創立したウォルター・ディズニーが語っています。まず第一に、人を落胆させる毒気のある人、毒々しい言葉でいつも人をがっかりさせる、人の心を傷つける、そういったタイプの人たちがあるというんです。で、第二番目に、自分の庭の芝生を刈るタイプの人と彼は言っています。どういうことかと言いますと、自分の家の庭の芝生だけは刈るけれども、他人の家の芝生には興味がない。他の人には関心がない。自分のことばかり関心がある。人を落胆させたりはしないけれども、しかし人には一向に関心がないという人たちであります。 彼は第3番目の人たちがあると言います。それは励ます人たちです。他の人々の人生を豊かにし、励まし、力を与える。そういう人たちがあるというんですね。私たちもこの3番目の種類の人たちでありたいと思います。ある本の中に書いてありましたけれども、アメリカの中部にある家族がありました。お父さんは息子がまだ少年だった時に早く亡くなってしまいました。それでこのお父さんが持っていたビジネスをお母さんが継ぎました。なんとか息子が大きくなって代わりにこのビジネスを続けてくれるようになるまで私が頑張ろう。そう思ってこのお母さんは仕事を一生懸命やりました。息子はやがて大学を卒業し家業を継ぐことのできる年齢になりました。ところが一向に素晴らしいビジネスを展開していたにもかかわらず、この家業を継ぐならば、もう彼は社長として、本当に良い仕事を持っていくことができたにもかかわらず、一向に家の仕事を継ごうとはしませんでした。そこでお母さんはある弁護士に相談しました。なぜうちの息子が家業を継ごうとしないのか調べてみてください、なんとか彼を説得したいんです、そう頼みました。それでこの弁護士がこの息子さんのところに行って、お話をしました。すると彼はこう言ったんです。僕は父親が始めた仕事は継ぎたくない。僕が子供の頃お父さんとキャッチボールをしていました。お父さんはある時から10球全部取れたら褒めてやると言ってくれましたけれども、9球までは取れる球を投げてくれましたが、10球目は必ずとても少年の僕が取れないようなところにボールを投げて、決して10球全部取らせようとはしなかったんです。僕は本当にがっかりしました。10球目をお父さんは取らせてくれなかったんだ、僕は絶対に家の仕事は継がない、そう言って答えたそうであります。この少年に必要だったのは、父親からの励ましでありました。私たちが信じています、この聖書の神様は、忍耐と励ましの神である。また希望の神であると聖書の中に書かれています。ローマ人への手紙の同じ15章、そして13節にこう書いてあります。どうか希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。私たちの神様は希望の神様であります。私たち一人一人を愛し、私たち一人一人に期待し、私たちに希望を持ってくださっています。私たちの人生が変えられ、私たちが神様を愛し、もっと神様に近づいて、このお方と一緒に歩み生きるようになるように、私たちに期待を持ってくださっています。あなたは私の目に高価で尊いと、イザヤ書のあるところに書いてありますが、私たち一人一人を尊い存在だと思ってくださり、心配してくださり、語ってくださり、教えてくださり、励ましてくださるお方であります。天のお父様は、私たち人間に希望を与えるために、一人子であるイエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。ご存知のように、イエス・キリストは30歳になられた時から、ご自分が救い主、キリストであること、この旧約聖書が予言していた救い主であることを表し始められました。イエス様は多くの病人の人たちを癒されました。全身が重い皮膚病で覆われている人たちの病を癒し、解放されました。目の見えない人たちを見えるようにされました。生まれつき足の立たない人を立たせるようにされました。数々の病、聖書によれば、あらゆる種類の病と患い、それらをイエス様はお癒しになったお方でありました。またイエス様は、罪の中に沈んでいた人々を 許し、生かす働きをされました。ある時、中風を病んでる人が4人の友達に運ばれてイエス様のもとへ連れてこられました。大勢の人たちがイエス様がお話になっているその家に集まっていましたので、そこに入っていくことができませんでした。そこでこの友達たちは、家の人に頼んだのか勝手にしたのか分かりませんが、屋上に上がっていき、天井の屋根を剥がして、イエス様のすぐ目の前にこの中風の友を下ろしたのです。マルコによる福音書2章にその記事が書かれていますけれども、イエス様は彼らの信仰を見て中風の人に仰せられたとあります。来よ、あなたの罪は許された。そのようにイエス様は罪の許しを宣言されたのです。この人の病は、もしかすると誰もわからない、この人の罪の問題があったからかもしれません。イエス様だけがご存知でありました。イエス様はこの人の罪がどんな罪であったかわかりませんが、来よ、あなたの罪は許されたと宣言してくださったのです。イエス・キリストは私たちの罪を許すことのできるお方であります。イエス様の時代にも罪人と呼ばれる人々がありました。遊女であったり、またさまざまな罪を犯していた人々でした。ザーカイという人は税金を集める仕事をしている人でありましたけれども、人々から余分に税金を取り立て、ユダヤ人社会では忌み嫌われ、罪人呼ばわりされている人でありました。このザーカイのところにイエス様が近づいてこられました。彼はあまりにも背が低かったので、一目イエス様を見たいと思って群衆の前に出ていくことができなかったので、近くにあった木によじ登ってイエス様を一目見ようとされたのです。そのザーカイの登っている木のところまでイエス様は来られました。ザーカイよ、降りてきなさい、今日私はあなたのところに泊まることにしている。そのようにイエス様は語られました。この一言でザーカイの心は溶かされ、開かれ、そしてイエス様を喜んで家に迎えて、彼はそれまで人々からお金を搾取し、大金持ちであることに、お金を儲けることに喜びを覚えていましたけれども、しかし心の中に虚しさがあったのでしょう。彼はお金から解放され、イエス様により罪から解放され、新しい生き方を見出したのでした。この聖書の中にはザーカイのように新しい生き方を、新しい人生を見出した多くの人たちのことが書かれています。このイエス様が私たちの罪を許す方としてこの地上に来てくださったのです。33歳の時にイエス様は十字架にかけられ殺されましたが、何一つ悪いことはされていませんでした。イエス様を裁いたあのローマから送られてきていた総督ピラトでさえもイエス様に罪がないことを知っていました。奥さんも夢でイエス様が正しい方であることを示されていて、あなたお願いですから、あの人を罪に定めるようなことはなさらないでくださいと頼んでいました。イエス様は罪のないお方でした。しかし当時の宗教家たちからイエス様は憎まれ疎まれました。イエス様が天から来られた、旧約聖書が予言していたキリストである、天のお父様とご自分とが一つである、そのことを明かしておられたので、イエス様のことを彼らは疎み、嫌い、異端者であると決めつけて、群衆をそそのかし、そしてイエス様が不当な裁判を受け、不当に裁かれるように仕向けたのでありました。イエス様は逃げようと思えば逃げることのできるお方でした。実は釘付けにされていた十字架から飛び降りようとするならば、飛び降りて、そして自分を殺そうとする人たちを、打ち滅ぼそうと思うならばできるお方でありました。神の御子としての力がイエス様には宿っていたのです。 しかしイエス様はそうなさりませんでした。なぜなら旧約聖書の預言の中にイエス・キリストが十字架で死なれなければならないことが予言されていたからです。皆さんや私のすべての罪をその身に背負い、そして十字架にかけられ、皆さんや私の罪の許しの身代わりのために死んでくださることが予言されていたからです。イエス様は自ら十字架に向かい、自らご自分の命を捨ててくださったお方なのであります。イエス様は人生にまた目的を与えることのできるお方であります。前回もお話ししましたが、私たち人間は何のために自分が生きているのか、何もよくわからないで生きていることがしばしばあります。クリスチャンになる前の私がそうでありました。この地上で一生懸命生きているけれども、何のために生きているのか、はっきりとした理由がわからない、存在の意義がわからない、そのような人たちが大勢あります。この聖書はそんな私たちに答えを与えてくれています。神の栄光を表す存在として私たち人間は作られたものであります。あなたを、私を、神様はご自分の栄光のために用いたいと願っていらっしゃるのです。多くの弱さを抱えた土の器である私たちを神様は用いて、ご自分の愛と力を表したいと願っていらっしゃるのです。このイエス様のところに近づいていこうではありませんか。聖書の中でも多くの人たちがイエス様に近づき、そして力を与えられています。いろいろな人たちがイエス様に出会い、生きる力を与えられていきました。イエス様の時代、パリサイ人という非常に熱心な宗教家たちがいました。この聖書の教えを、モーセの律法と呼ばれる神の律法をことごとく守り、そして神様に喜ばれる生活をして、救い主の到来が早くなるように、そう彼らは願っていたわけです。しかし彼らは律法主義に陥ってしまって、少しでも落ち度のある人たちがあるならば、責め、戒め、自分たちがどんなに立派なものであるかの、あるかと、彼らは本当にうぬぼれ、偽善に陥っていたのです。そんな中でも、ニコデモというパリサイ人は、イエス様の中に違うものを発見しました。そして彼は、公にはしませんでしたけれども、密かにイエス様に従うようになっていたのです。ですからイエス様が十字架にかけられ、墓に葬られることになった時も、彼は高価な持ち薬を持ってきて、イエス様の遺体に使うための高価な持ち薬を持参したほどでありました。また、ニコデモと同様に、当時の議会の議員でありました、大金持ちのアリマタヤ出身のヨセフ、彼もまたイエス様を救い主として信じるようになっていました。ですから彼は自分のために作っていた墓を提供して、イエス様の遺体が納められるところとしたのでありました。身分のある人たちも、身分のない人たちも、イエス・キリストに出会って、新しい希望をいただき、生きる力をいただき、目標をいただきました。使徒ペテロも、その中の典型的な人であります。彼はガリラヤ湖の漁師に過ぎませんでしたけれども、イエス様から、私はあなたを人を取る漁師にしてあげようと語られ、彼はイエス様に付き従うようになりました。そして彼はイエス様が捕らえられ、十字架にかけられることになった時には、イエス様を見捨て逃げていった人でありました。裏切った人でありましたけれども、しかし、復活されたイエス・キリストに出会い、彼は従順に忠実にイエス様に付き従う人になりました。神の言葉を述べ伝え、 迫害をも恐れずに御言葉を述べ伝え、そして最後に彼は信仰の上に殺され殉教していったのでありました。私たちもイエス・キリストを知った者として、この方のために、またこの方の御心を行う者として、世の光、地の塩として生きるものでありたいと思います。イエス様がそうであったように、人々を励ますことのできる人でありたいと思います。イエス様は病気を癒し、罪を許し、また人生に目的を与え、新しい生きる希望を与えてくださるだけのお方ではありません。私たちに天の御国への希望を与えてくださるお方であります。私たちはいつかはこの地上を離れていかなければなりません。私たちは長寿を全うし、年老いてこの地上を離れていくこともありますし、また不慮の事故によって若くしてこの地上を早く離れていく、そういう方々もあります。コロナウイルス感染の大きな脅威は致死率が高いということであります。しかし何もコロナウイルス感染だけでなく、さまざまな自然災害により、台風や集中豪雨や、また地震や津波や事故、いろいろな理由でいつ私たちの命が死にさらされるかわからない、そういう時代に私たちは生きています。イエス様は死をもって私たちの人生は終わらないと語っていらっしゃるのです。イエス・キリストを信じる者はたとえ死んでも生きる。イエス・キリストを信じる者は行き先が天国である、パラダイスである、そのことを私たちに約束してくださっています。イエス様と共に十字架につけられた二人の人がありました。殺人強盗を犯したような、殺されて当然、死刑にあって当然のような罪人でありました。イエス様と一緒に右と左につけられていたこの罪人たちは、イエス様の姿をそこで身近に見ました。一人は、お前がキリストならそこから降りてきて助けてくれと言いました。しかしもう一人は彼をたしなめて言いました。我々がこんな報いを受けているのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。イエス様、あなたが天の御蔵に着かれるときには私を覚えていてください。そうイエス様に一人は頼んだのです。するとイエス様は彼におっしゃいました。誠にあなたに告げます、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。イエス様を信じる者は救われます。イエス様の皆を呼び求める者は救われるのです。今日あなたは死の用意ができているでしょうか。いつこの地上を去ってもよい心の準備ができているでしょうか。クリスチャンというのはこの地上を後にしてもどこに行くかを明確に知っている人たちであります。明確な確信を持つことのできる人たちであります。私は二人の方のことを思い出します。一人の方は、このお二人とも50代だったでしょうか、一人の方はある電気会社を経営していた人でありました。本当に働き盛りで元気のいい活発な方でありました。しかし彼はどうもお腹の調子が悪いというので、検査のために病院に入院しました。そして胃がんであることが分かりました。しばらくはそれが彼に伝えられませんでしたが、そのことがはっきりと分かったときに、彼の心は乱れ、恐れ、不安に駆られ、夜も眠れなくなりました。どうして俺が、これから俺はどうなるんだ、会社はどうなるんだ、家族はどうなるんだ、死んだらどうなるんだ、本当に心配して、うめき のたうち回るような状態でありました。この方の息子さんが私に電話をしてきて、とても親父を見ておれませんと、そのようにおっしゃったことを忘れることはできません。もう一人の対照的な方を知っています。彼は私の友人の牧師でありましたけれども、52歳の時に肝臓がんで亡くなりました。天に召されていきました。彼は末期がんだということで病院に入院したんですけれども、幸いミッションの病院でした。最後はホスピスで、彼は看護を受け、そしてこの地上を後にすることになったのですけれども、彼のケアをしていた看護師さんたちがチャプレンに相談したそうです。先生、あの患者さん不思議なんです。普通の人だったら自分が癌だ、余命いくばくもないというので苦しみ悩み取り乱すんですが、あの方は全然取り乱してないんです。全く普通にしてるんです。どう対応したらいいでしょうか。対応に戸惑ったほどだそうであります。52歳ですから、自分が死んだら家族はどうなるだろう、まだ学校に行ってる子供たちはどうなるだろう、4人の子供たちがありました。心配だったと思います。教会はどうなるんだろう、牧師として心配だったと思います。しかし彼の心には平安がありました。信仰から来る平安と、また永遠への希望がありました。自分の家族のことも、自分の教会のことも、心配してくださるお方があるという確信があったのであります。私たちも死に対して備えのできているものでありたいと思います。自分がこの地を後にしたときどこに行くか確信を持てるものでありたいと思います。イエス・キリストからこのような確信は来ます。イエス様は平和の君、また希望の神でいらっしゃいます。私たちに励ましと力を与え、希望を与えることのできるお方であります。この方をまだ個人的に知らない方があるかもしれません。まだ私はイエス様を一度も信じたことがないという方があるかもしれません。ぜひとも今日、イエス・キリストを救い主として心に迎え入れてください。第一ヨハネの1章7節から9節をお読みいたします。ヨハネの手紙第一の1章7節から9節。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。アメン。イエス様の十字架の血潮は私たちをすべての罪から清める力があります。また開いてくださらなくて結構ですが、ローマ人への手紙10章9節から10節にこう書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ書10章13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。私たちの誠の救い主であるイエス・キリストに祈りましょう。まだクリスチャンでない方は、この方を救い主として心にお迎えしましょう。クリスチャンである方も、毎朝、毎日、毎晩、この方に祈り、この方と共に歩んでいこうではありませんか。希望を心に抱いて、私たちは前に進んでいこうではありませんか。この コロナウイルスの問題はいつまでも続くものではありません。必ず出口がやってあります。必ず道が開かれます。私たちは耐え忍び、そして前進して行きましょう。お祈りいたします。愛する天皇お父様、どうぞあなたが、私たち一人一人があなたに心を向けることができるように、あなたのお言葉に親しみ、あなたの御言葉による励ましと命を日々受け取ることができるように助けてください。どうぞ私たちの心から恐れと不安を取り除いてくださり、あなたの御霊により力と愛と慎みに私たちが満たされて歩むことができるように助けてください。あなたの希望に支えられて生きることができるようにしてください。そして私たちが自分の家の芝生を刈るだけのタイプの人で終わることがないように、他の人たちを励まし力となることができるように、世の光、地の塩として生きることができるように今週も助けてください。どうぞお一人お一人を守ってください。ご家族を守ってください。またコロナウイルス感染から職場を、地域を、私たちの町を、そしてこの日本を守ってくださり、速やかな収束を与えてください。世界からコロナウイルス感染の脅威を取り除いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りし、兄弟姉妹を祝福して祈ります。アーメン。